空に憧れて空を駆けてゆく、あの子の命は飛行機雲。
ラジオ沼カエルさんです。今のは、荒井由実作詞作曲の飛行機雲ですね。先月ユーミンの飛行機雲の秘密を探るという BS2 の番組をやってました。で、僕録画しておいてみたんですけども、すごかったですね。すごかったね。悪かろうはずがないんですけど、もう飛行機雲を何度も聞いた人にとってはもうたまらん、前編たまらん番組で、何しろこうさりげなく流れてるミックスがレコードのミックスと違うんですよね。もうそれ聞くだけでわーわーわーっていう感じがまずするんですよね。で、しかもいくつかのトラック抜いて再生したりね、してました。キットイエルのガットギターとボーカルだけっていうのもすごかったね。あんなんもう夢みたいやったな。また細野さんのギターがすごく良くてね。あと、かなり時間感覚がもうおかしくなったのは、ベルベットイースターのラストですね。ベルベットイースターってフェードアウトで終わる曲なんですね。で、もやーっとして、ああ、この先どうなるんやろうっていうのが消えていくのを何度、その消えていく先を何度想像したかわかりませんけども、僕はもうこれまで。その先がね、なってるんですよね。もうあれ、どうなるかと思った。もう行き止まりそうやったな。あれもうすごいさりげなくね、普通やったらフェードアウトするところがスッとこうフェードアウトせずに鳴らされ続けてるんですよ。うわ、こんなって思いましたね。聞きたくないような気もしましたけどね。それから今まで想像界の中でそのベルベットイースターの向こう側、カーブの向こう側っていうのをものすごい自分の頭の中でこう曖昧にですけども、こう濃密に濃く描いてたのが本間の音になって出てくるねんもんね。で、もちろんその本間の音になって出てきた時はすごいあっけないっていうか、今までこう濃密なキルだったものが輪郭を伴っパキッと輪郭を伴ったら、それはもはや濃密なキルではないからね。こんなんなってたんっていう、こう嬉しいようながっかりするような、決して悪いテイクではないんですけども、こう今までの俺のこの霧がこの霧どないしてくれんのみたいな、そんな感じもしましたね。もう見えないはずのものが見えるってこういうことかって思いましたね。すごかった、あれすごかったな。それとか飛行機雲のラストですごいこうグッとくるベースラインがあるんですけど、タタララタタララタタララララっていうすごいバイクが通るとこがあるんですけど、それを林達夫さんがあれやらないのって細野さんに言うところもちょっとグッときましたね。あ、やっぱりあそこやねんなって思ってね、あそこやねんなって思ってね。いろいろ見どころはあったんですけど、中でも、ちょっと僕が、いろいろ考えさせられたのは、その、 ユーミンの声が果たして地声なのか裏声なのかファルセットなのかっていう議論がなされてた時ですね。あのいくつかの曲でものすごい高い声をこれあのその後のアルバムでは絶対聞けないようなあのタイプの高い声をユーミンは出してるんですよね。でその一つがあのさっき初めに歌った飛行機雲で、ほんでもう一つがきっと言えるっていう曲なんですね。でどっちもあのすごいんですけど、その飛行機雲のあの一番最後のラストは本当にこう気張ってちょっとかっけーってっていうところは気張って出す曲ですけど、もう一つのきっと言えるの方はあのもう少し綺麗に出していく曲で、そういう難しい曲なんですよ。あのきっと言えるってなんかね、ファーストアルバムであの時代によくこんな転調だらけの曲作ったの、変な曲ですよ。なんかねあのすごい下から始まってね、あれここからどういくんやろ、こうか、まだ行くんですよね。もしも夕日が綺麗だったら話しかけるわ、これでもう十分上がってると思うのにね、まだ行くんやもんね。風がささやく小麦畑で道を尋ねて、もうええやんってものにね。ほんでまだ行くねんね。きっと私は振り返るはず、恋はすぐそこを、あなたが好きで、このあなたがっていうところをあの飛行機雲の中のユーミンの声は実に空気の量をたっぷりに出ませんけども、いい空気の量たっぷりにはーって出すんですよね。このその感じがもうたまらん曲なんですよね。この曲は本当に僕すごいファーストアルバムでこんな名曲ができるのかって思うぐらい好きで、あの林達夫さんのドラムもこうちょっとずつあのパターンを変えながら、もう要するにこう転調するごとにこうあのスピードは上がってないのに前進感がものすごいあの上がるという、もう奇跡のようなドラミングやと思うんですけど、あのまあそれはともかくそのユーミンの声の話ですよね。そう、すぐずれてしまうねんな、こういう話をしてると。あの声がねすごいんですよね、すごい。でで問題は今その飛行機雲の最後の音にしろ、きっと言えるの一番高い音にしろ、そんな声はユーミンはもう出ないんですよね、今のユーミンはね。あの当然といったら当然、ね、で本人もご本人ももう今出ないけどねってさらって言ってて、でもその癖というか、でもあのその飛行機雲の最後をちょっとやってみようかってやらはるんですよね。で案の定ユーミンちょっとその気張るとこは出てないんですね、音程としてはね。音程としては出てへんけど、でもなんかすごい見てて清々しい感じがしましたね。なんか今やるとこんな感じっていうのをすごいこうフランクに歌ってて、歌い方もちょっと変わってて、昔よりちょっとビブラートもかかってる感じで、ちょっとシャウトしてる感じで、おすまししてない感じで、すごいいい感じでしたね。で、もう全然違う人なんだな。つまり荒井由実、そのレコードに定着された荒井由実とユーミンは全然違う人なんだなっていう感じがして、すごい清々しかったんです。でその番組の最後で、ユーミンがまさにそのことを言ってたんですけど、自分にとって荒井由実っていうのはもう自分じゃない、全然自分とは別人の、でもいつも横にいるもう一人の少女っていう、ちょっと 正確な言い方じゃないですけど、およそそういうことを言ってたんですね、バイオリンの最後に。で、それは僕はすごいリアルな感覚だなと思いました。その番組の中でね、つまり自分と違う声を出す人、今自分には絶対出るはずのない声を出す人っていうことで、で飛行機雲ってアルバムはただ若い時に撮ったっていうだけじゃなくて、その当時ユーミンはそのボーカルトレーニングを積みのして、何度も何度もレコーディングに臨み、でディレクターはそのレコーディングの中の一番ピッチのあったいいテイクを継ぎはぎして一つの楽曲に仕立て上げた。だから飛行機雲の中のボーカルっていうのはその一直線のボーカルじゃなくて、いくつかのテイクのこうパッチワークになってるんですよね。その意味でもすごいフィクショナルな声があそこに収められてる。だから、でそのフィクショナルな声を僕らみたいにすごい飛行機雲好きな人間はなぞって自分でも歌ったりするわけですけど、あの感じって言ってね。でもこれは僕すごい面白い感覚やなって思いますね。歌だからこんな感覚になると思うんですよ。自分にとってはもはやフィクションでないしかない声に向かって自分がもう一遍近づいていく。それはだって歌のメロディーがそうなってるからね。歌の構造がそうなってるから、声が出ようが出まいがその声に近づいていく。近づいていくことによってそれがフィクションであることがより通説に分かってしまう。もう自分の身体能力として自分が今出る声と出ない声の差として、逆に言うと今出る声が昔は出なかったわけですけどね。そういうことも含めてなんかすごい生々しいフィクションとの開口っていう感じが見ててしました。僕最近東博樹さんのクォンタムファミリーズっていう小説をもうあとちょっとで読み終わるんですけど、読んでてその感覚ともすごい近いなと思いましたね。まあ小説は SF でその量子計算コンピューターによって平行世界、いくつもの平行世界が生じて、しかもその平行世界との回路が通路が開けてしまうっていう小説なんだけど、でもその小説の肝はそういう理屈というよりもむしろそうやって開けた時に本当に生々しく自分の肉体に、あるいは自分の肉体というよりは他人の肉体ですね、もはやこの時間の自分ではない自分、あるいはこの文脈の中ではないでも生身の自分に自分が彫り込まれたらどうなるっていうことをすごい考える小説で、まあ筋はもうあまり言いませんけども、で僕そのクォンタムファミリーズで例えば描かれてる感覚っていうのは昔の歌を自分が歌う感覚にすごい近いんじゃないかなって気が、その飛行機雲の秘密を探るのっていう番組を見てて思いましたね。歌ってそういう装置なんや。つまり歌というのはただメロディーをなぞるだけじゃなくて、かつてその歌を歌うために使った声にもう一度アクセスしようとすることで、それはかつての自分の身体が生み出したもの、自分の身体を使って生み出されたものにもう一遍その身体の抜け殻というのかな、その身体の形をしたメロディー、その身体の形をした声の進行にこう自分を当てはめていく、そういう作業なんだなと思ってね。だから歌は量子計算コンピューターによって開かれた世界と言ってもいいかもしれないですね。歌は手軽ですね。そんな意味ではツイッターもせず、パソコンに触らず、アリドさんのお口に引っ込んだとしても人はおそらく歌を歌うだけで昔の自分 ていうものにアクセスして気が遠くなったり、同化してしまったり、とてもこういわく言いようのない感情に襲われたりする、そんな気がしました。それじゃまた。